おはようございます。私は成長の絵本部講師の渡辺隆です。本日は前成長の絵総裁、谷口成長先生がお書きくださいました、創造的人生のためにをテキストに、今すぐ幸福になれるというテーマで話をさせていただきます。谷口成長先生は、テキスト76ページの幸せになるにはと題した5文章の中で、次のようにお解きになっています。一部省略して朗読いたします。人間が幸せになるには、お金がたくさんある必要はない。健康であるのも良いが、必ずしもそうでなければならぬということはない。もし健康やお金がどうしてもなくてはならないものなら、生まれつき体の具合の悪い人や、貧しい国に生まれた人は、一生涯幸せになれないということになるだろう。しかし、そんな人でもある一つのことをやれば、必ず幸せになれる。それは感謝するということだ。人は誰でも何かに感謝しているとき、幸せなのである。朗読を終わります。ここで、谷口成長先生がお示しになっているように、私たちはたとえお金がたくさんなくても、健康でなくても、感謝すればすぐに幸福になることができるのです。大体幸福とはどんな心の状態を指すかと言いますと、成長の絵の聖典である生命の実相統中版第38巻の38ページでは、調和が幸福な状態であると説かれています。つまり、巨万の富があっても、どんなに素敵な夫、美人の奥さんがいても、家族が調和した状態でなければ幸福だとは言えず、調和するためには感謝することが大切だというわけです。この感謝は誰であろうと、どこにいようとも、いつであろうとも、すぐにできるところが素晴らしいのです。感謝はまさに神様が与えてくださった幸福になるための魔法みたいなものです。感謝をするコツは、感謝すべき恵みを数え上げることです。この数え上げる方法は至って簡単で、最初は身近な小さなことから上げていけば良いのです。最近の心理学では、幸福になるために感謝日記を書くことを勧めていますが、私も必ず寝る前などに、その日にあった良かったこと、ありがたかったことを10個数え上げて、日時計日記という成長の絵本部から出版されている日記帳に記すようにしています。この日時計日記では、太陽の輝く時刻だけを記録する日時計のごとく、明るい出来事だけを記録するのです。例えば、道端に美しい草花が咲いていたこと、そよ風が気持ちよかったこと、子供と散歩したこと、混んだ電車の中で運よく前の席が空いて座れたこと、本を読んで印象に残ったことなど、ごく平凡な小さな良いことを記すだけで幸福感が増大していきます。最初のうちはありがたいと思うことを3つだけでも書き留めるようにすれば良いと思います。これをできれば毎日つけるようにするのです。この恵みを数え上げて日記につける習慣は、前よりも私を幸せにしてくれました。一日の終わりにその日の恵みを数え上げていくと、太陽、大地、空気、水、家族、同僚、草花、小鳥など、想像以上に豊かな富をすでに与えられていることに驚くようになりました。そしてこの日記を読み返してみますと、必要なものは必要な時に必ず与えられており、神様はいつも私たち神の子を導き、守っておられることに気づきました。これまでの多くの人たちは、幸福になるのに、今すぐにではなく、これからもっと豊かになったら、もっと偉くなったら、もっと綺麗になったら、幸福になれると考えてきたのではないでしょうか。しかし、このこれからもっと〇〇になったら幸福になれるという考え方では、いくら経っても幸福にはなれません。このこれからを、すでにという言葉に置き直して、すでにある恵みに感謝しない限りは、幸福になれる日は来ないのです。幸福になるには、先ほども言いましたように、時間は必要ないのです。これから幸福になり、良くなるのではなく、人間は神の子で、すでに幸福であり、すでに救われている。今、ここに極楽浄土がある、というのが成長の絵の教えの最大の特徴なのです。 この意味で感謝とは、これから悪いものを良くしようとするのではなく、もともとあるところの宝物の発見であります。私事になりますが、私は今から10年前のある冬の寒い日のこと、私の心はある仕事上のトラブルからひどく落ち込んでいました。夜空からは氷雨が降りつけ、風も冷たく、ひたすら家路を急いでいました。がどうでしょう。周囲の道路、電柱、草花などにありがとうございます、ありがとうございますと、心の中で感謝の言葉を唱えていると、普段は何の変哲もない道路が、ビロードのように柔らかく感じられるのです。さらに、私の歩くところに大いなる光が差しているように思われてきて、涙がこみ上げてきました。私を生かしてくださっている大いなる神の愛をひしひしと感じたのでした。私は感謝を通して今ここに素晴らしい世界があることを如実に感じることができたのでした。このように感謝の習慣がついてくると、どんな環境にあっても今ここに素晴らしい世界があることに気づくことができるのです。これまでの宗教はどちらかというと死後に極楽浄土や天国に行けるのであり、その浄土も空間的にも今住んでいるところからはるかに離れた西方極楽浄土にあるとしてきたのです。しかし本当はこれから天国に行くのではなく、今ここに極楽浄土を発見して幸福になれる方法があるのです。それが感謝の習慣をつけるということなのです。さて、この日本という国は半世紀以上も戦争がなく、最先端の科学技術を持っています。さらに世界第2位の経済大国で美しい四季に恵まれた自然もあります。韓国人で拓殖大学教授のオ・ソンファさんは、この日本を極楽浄土の国とも呼んでおられます。この極楽浄土の国に生まれた私たちは、なんと幸福なのでしょうか。しかもこの日本国の霊的中心に国民の幸福と世界の平和をひたすら祈っておられる天皇陛下、皇后陛下がいらっしゃることも誠にありがたいことではないでしょうか。平成13年のことですが、天皇皇后両陛下が人と自然との共生のテーマのもと、山梨県で開催された植樹祭にご出席されるために、お車で原宿駅の宮廷ホームに向かわれていた途中のことです。私ども青少年本部の職員は、東京原宿の本部会館の前で、日の丸の小旗を用意して、ご奉迎申し上げました。今か今かと両陛下をお待ちするうち、そのお車が次第に近づいていきます。天皇陛下万歳万歳と大声を上げながら、お車の中を見ると、なんと車のウィンドウガラスを全開されて、両陛下は慈悲深い微笑みをたたえておられます。そしてよく見ると、両陛下とも背筋をピンと伸ばされ、姿勢を正されて、こちら側に正対しておられるではありませんか。一瞬、手前に座っておられた皇后様と私の目が合ったように思われました。その瞬間、自分の体に熱いものが込み上げてきました。呆然としてお車を見送って、あたりの光景を見渡すと、普段は車が走っているだけの都会の殺風景な風景が、両陛下の高貴かつ慈愛あふれる雰囲気に触れて、気品あるものに一変し、輝いて見えるのです。それは今ここに幸福な世界があることに気づいた聖なる瞬間でもありました。極楽浄土は遠くにあるのではなく、感謝の瞬間によって心の目を開くとき、今ここに確かにあるのです。このように感謝には私たちの物の見方を変える力があるのです。青少年創始者の谷口正治先生は、小さな感謝が徹底すると大感謝という大いなる悟りに達することができると説かれたことがありました。ご著書、審判真理第7巻誤入編の126ページには、次のように説かれています。一部省略して朗読いたします。もっと簡単な誰にもできる修行があるのであります。それは天地一切のものに感謝するということであります。その感謝の極点は、天地一切のもの、万物がことごとく物質ではない、一切を物性そのものの現れであると見るところにある。 すべてのものの実相を仏性と見て礼拝するのであります。一切のものはことごとく、これは仏ではなくて、真空の中にあるところの驚くべき英知の現れである。仏の知恵の現れである。同時に驚くべき神の愛の現れであり、仏の慈悲の現れである。すなわち、すべてのものは皆そこに仏の命が現れているということなのであります。この観の展開が悟りであります。朗読を終わります。清張音の信徒の方には、ありがとうございますという言葉を1日1万回唱えることを1ヶ月続けて、病気の治った方もおられます。釧路教区に住むある信徒の方は、この1万回を唱える行を1ヶ月続けると、本当にあるものは神のみ、仏のみであり、悪いものは一つもないとの深い自覚を得ることができたと言います。もう一度、本日のテキストである創造的人生のためにの88ページの御文章を朗読いたします。もしあなたが天地一切のものと和解し、感謝していると、天地一切のものは皆あなたの味方となり、あなたを助けてくれる。あなたの飼い犬も野良猫も、あなたの中にいるバイ菌もウイルスも、みんなあなたの味方となる。こうしてあなたを害していたこれらのものすべてが害しなくなる。したがって病気も良くなり、すべてのものがあなたの健康と繁栄に協力してくれるのである。朗読を終わります。ここで示されていますように、感謝によって健康を得ることはもとより、天地一切のものがあなたの味方になって、天下無敵になるのです。もし、この天地一切のものに感謝する生き方を、すべての人類が行えば、どんなにこの世界は明るく、平和なものになるでしょう。最後に、この放送をお聞きの皆様に、悩みを数え上げるよりも、恵みを数え上げよう、という清張音の知恵の言葉をプレゼントして、本日の放送を終わらせていただきます。